ですか、ダンブン。
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルンヌの
B サイドライブ。さあ、メール来ておりまして、
はい、
東京都世田谷区、ペンネームピオ、
はい、
TM レボリューション西川貴教さんの5月13日のライブ、令和8年度新党革命党大会開票、こちらには石川さんたちは関わっているんでしょうか。昨年のライブ配信はめちゃめちゃ楽しくて、これが生で見れたらなと思っています、ということなんですけれども、わかんない、もしかすると関わってないことになるかもしれない。いや、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、B サイの中でもちょっと久しぶりに西川貴教と話をしてきたって話をしたんですよ。
お
ー、でそれが実は今回の件の打ち合わせでございまして、で今回のライブって本間さんどれぐらい知ってます、この件に関して。どういうライブかっていうの。
いや、なんか、まあ、ほぼぼんやりしか分かんないっていう感じですね。
去年の春に我々、はい、その30周年に向けて、
はい、
ファン投票のリクエストで上位30曲をライブでやるっていうやつの、まあ、総選挙的なやつの開票の番組やったじゃないですか、
はい、それがツアーになってという感じで、
それがツアーになって、まあ、昨年から今年の春に向けて、30会場で行われてたんですけど、
はい、
今度また別の投票を受け付けてたらしいのよ。
あ、それは聞きました。
聞きましたか。これは今までやった、西川貴教、TM レボリューションライブやツアーの中から厳選した30本をあげますと。でその上げられた30本の中からもう一度見たいのを投票してくれと、
うん、
いうので会場でのみ受付、投票受け付けたっていうのをやってまして、
はい、
でそれをその結果を発表するっていうイベントでもあるんです、今回のライブ。
ああ、なるほど。こうなり、開票と、開票ライブ。
はいはいはいはい、
なるほど。
で、まあその上位30本の中からベスト3に入ったものをリバイバルツアーをやると、
うん、
いうことになってると、
はい、
いうのを俺も先月知りました。
なんかそこの情報はただ開票がライブだったっていうのはなんか僕もあんまり分かってなかったですね。
いや、そうなんですよね。
投票受け付けたっていうのはなんか聞いてましたけど、
でまあライブ制作やってるところのオンザラインっていうところから、
はい、
まあ、ちょっとメールが来て、西川さんが石川を呼べと言ってますと、
はい、
っていうのでどういうことですかっていうところで、まずちょっと映像チームも含めて一回集まって話を聞いて、そこら辺の概要を理解したっていう感じなんですけども、その時に、西川が言ってるのはっていうので、
はい、
まあ、30位から1位まで発表したいんだけど、まあ、そのカウントダウンしていくっていうことで、
はい、
映像でカウントダウン TV みたいにできないかと。
あ
っていうのを言ってるんで、そこで石川さんにお願いしたいんだっていうことをオンザラインの方から言われて、
なる
ほど、あ、そうですかっていうところで、じゃあちょっと、まあその場で出た映像チームとのアイデアも含めて、まあじゃあちょっとひとまとめしますわみたいな感じで、はい、こんな感じでちょっと制作側としては考えてるよっていうのを持って西川と1ヶ月ぐらい前に打ち合わせしに行ったわけですよ。
はい。
でなんか最初はアフレコも
う、うん、
なんか西川本人が自分で一人何役かやって、
それ
でやるよみたいな感じのことを言ってるっていうふうに俺は聞いてたのね。
はい。伝聞で誰かからの、
まあまあ、そうまあ、カウントダウン TV だと厳密に言うと3人出てたよね、確かね。
なんか男2人女の子1人みたいな、
女の子1人で、でだからまあ例えばシンプルに男と女みたいなことにして、男声と女声みたいな感じだったらいいんじゃないかなみたいな思って、うん、まあまあこう考えてるよみたいな感じでこう本人と話したわけですよ、
はい、
そしたら西川が、
はい、
それ聞いてて、やっぱこれ俺素人の俺が声当てるより本職やった方がいいんじゃないかなって言い出したんですよ。
お
で、まあまあ別にいいよ、どっちでも、みたいな感じで言って。だったら、っていうので、まあちょっと仲良くしてる声優さんの名前とか何人か上がって、
はい、
じゃあその辺ちょっと当たってみようか、みたいな感じで、こう話してたわけなんですよ。
うん、
で、これ、5月13日にライブってことは、まあ納期とかもまあ大体まあわかるじゃないですか。
はい。
で、間に連休挟まってるのもわかるじゃないですか。
ああ、ちょっと確かにこれはなかなか怖いですね。
で、今年はまあ最大12連休と言われてるわけですよね。
はい。
で、まあ一月ぐらい前の打ち合わせでしたから、
うん、
その映像の制作チームとは、これ、とっととやっつけて、連休にかかんないようにしましょうと。
まあ、正しいと思います。
正しいよね。
うん。
で、こう、まあまあまあ、じゃあ、その西川が去った後に、じゃあさっきこういう方の名前上がったから、まあ、まあ、それに加えてこういうパターンもみたいので、何人か名前上げたりとかしてて、
はい、
これにちょっと当たってみますか、みたいな感じで、こう、話してたわけなんですよ。
うん。
で、なんだけど、どういうことをやるかっていうのを示すのに、
はい、
やっぱ台本があった方がいいと。
うん。
っていうのでちょっと一回暫定的に台本書いてくんねえかみたいなことになって
大変ですねそれ
で、まあなんつうの、誰が声を当てることになるのか分かんないけども、まあまあ王道のカウントダウン TV みたいな感じで一発書いとくかみたいな感じで、
うん、
こうまあなんとなく分かるじゃないですか、カウントダウン TV ってこんな感じだったなみたいので、
まあそうですね、僕らが見てた頃のっていうのをになっちゃいますけどね、当時のっていうか、
うん、そんでさ、まあなんとなくでこう、まあこんな感じだったよなみたいな感じで台本を作ったわけですよ。
はい。
でしたらなんか西川さんが、
はい、
途中でやっぱまあもちろんさ、いいものをより作りたいっていうところがあるのが基本なんだけど、
はい、
なんかある時期からやっぱ本物でできねえかと。
ああ。
本物でできねえかっていう話になって、
あれをやっていた本人たちというか
本人たちに、
ご本人の皆さん、
はい、でなんかリアリティを追求したいって方向性に入ったっぽいの、なんか
うーん、なるほど。
じゃあ申し訳ないんですけど、ちょっと僕らはブッキングとかできないんで、
はい、
そちらでマネージメントとライブ制作の方で当たってくださいみたいな感じで、
うん、
こう当たってもらったんだけど、まあ当然のことなんだけどその声優さんの側からすると、一応番組なり TBS の許可を取ってほしいと。
ああ、まあそうっすよね。
そりゃそうだわな、普通考えて
ちょっととんでもないこじれ方してるの嫌ですもんね。
いや嫌ですよね、
うん、
でそれで、じゃあみたいなことで当たろうとしてくれる前かな、いやどう考えたってもうそれで4月の下旬ぐらいに入ってるわけだから、で連休入っちゃうとこだから、
うん、
今から許可を取るのはむ難しいだろうと、
はい、
いうところで5月の頭ぐらいにマネージャーさんが、
はい、
私が西川本人にもう一度、
はい、
自分で声優をやるように説得しますと。
おお、なるほど。
言ってくれたんだけど、
はい、
本間さんもお分かりだと思うんですけども、西川さんそういう風になった時もう絶対ダメじゃないですか。
いや
本物で行きたいって西川さんこうなっちゃった場合、
まあしかもあれですもんね、いろいろ案が、はい、案を経た後のこれだっていう決定
校
というか、なんかまあなかなかそうですね、アイデア段階というよりは固まってそれなんだっていう部分になってるかもしれない。
はいはいはいはい。でそれで説得に失敗したっていう情報が入り、
なるほど
まあ無理だろうなとは思ってたんだけど
なるほど。
そしたらもうこれはもう本当にDBS に行ってお話を通してくるしかないですと、
はい、
いう話をして、なんだったら似たようなモノマネとかできるタレントさんをブッキングして、石川さんが台本で全てのイントネーションとか言い回しとかを台本で指示してくれませんかって言われたんだけど、そんなのできるわけないじゃん。
まあそうっすね。そこの専門家ではないですからね。
そう。し、俺カウントダウン TV のスタッフでもねえし。 それはできないから、もうご本人をブッキングできるように筋を通してくださいっていう風に連絡して、連休中とかもいろいろ動いてもらって、結果、なんと、いろいろありました。いろいろありましたけども、はい、おとといの日曜日に、
はい、
ご本人たちでナレーション収録できました。
おお。あれあれこれをクリアして乗り越えて
経て
なるほど、
それを稲城と一緒に収録してきたんですけど、あのね、嬉しかったのが、まあ、そっからもちろんご本人たちにやってもらうってことになって、
はい、
多少台本直したんだけど、
はい、
俺がなんとなくの感じで書いてた言い回しとか、どうですかこれもし違ってたらあのご自分で直しちゃってくださいねみたいなことで言ったら、
はい、
あ、ほぼ完璧ですよって言われて、
あ
それはねちょっと嬉しかった。記憶を遡って書いてただけなんだけど、
いやでもな、僕もぼんやりこんな感じだったかなはあれですけど、
うん、
正直でも覚えてないですね。そのなんか喋ってはいたなと思うんですけど、
こういうところを体現止めするようなカウントダウン TV みたいなのがなんとなくあったのよ。
うん、なるほど。な
んとかでお届けみたいな、わかんないけど、
うん
、うん、
そのニュアンスがほぼ近かったと。
ほぼ近くて、結果ね、なんか やりだしたら、収録 し始めたら一箇所だけ、あ、ここの言い回しだけちょっと直しますねみたいなのあったけど、あとまあ大体こういう感じですよカウントダウン TV みたいな感じで言われて、
素晴らしい、
いやよかったとか思ったんだけど、
なるほど。
それ
が
その後ちょっと映像チームにその撮ったナレーションを渡して、
はい、
まあ、絵に貼ってもらってるわけなんですけども、それでその映像チームがおそらく西川サイドに送って NG だったら戻ってくるっていうことがあるじゃないですか、そういうのやり取り、
はい、
ただ返事がまだ来ないっていう、
まあ場合によっては一発 OK で、
一発 OK の可能性もあるし、
うん、
もしかしたらこれもう思いお眼鏡に全くかなわないと
あ、もうこのパターンやめようと、完全なしにして、
でもゼロではない。
なるほどなるほど、
うん、あと心配なのは会場で受けたかどうかが心配っていう。
なるほどなるほど、まあこれが今配信された時にはライブも終わっている状況
じゃないかというところで、
うん、なるほどなるほど、いやいや、ちょっと
まあでもなんか久しぶりに、あ、本物だって思いましたよ
いやいや、しかしながらしびれるスケジューリングですね、うん、それもなんか
うん、そうね、なんつったらいいの、一回何フォーマットになる台本を上げてるから、早く上げてっから、いつ返事が来るんだろうっていう嫌な感じ、
うん
それがゴールデンウィーク中ずっとあったっていう感じ
ですね。なるほどなるほど
いやいやいや、たまにあるじゃないですかそういうの返事待ちっていうの、我々の仕事。
そうっすね、なんか、うん、まあ多分見落とされてたりとか、あと優先度が他の方が高いんだろうなとかっていうのはありますけどね、なんか。
あとそれこそお休み入っちゃってて返事が来ないみたいな。
まあそうですね。
うん。いや、なんかね、久々にこう、嫌なストレスを抱えて、ね、しばらく過ごしてましたよ。
それは大変。ちょっと、まあしかもでも、着地になったっていうのがすごいですね、やっぱり。
いや、だからまだ着地したかどうか分かんないです
よ。ああ、そう。結果全然違うものをお客さんが見てる可能性もあるという
。可能性もあります。まだ分かんないです。
なるほど。
12日、23時の段階でまだどうなったかちょっと分かんないです。お楽しみにっていうところです。
いやいやいやいや。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスアルミス、こんなことをやってるの両親は知ってるの。あなたるみせあなたるみせ、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいぜ、
ということで、はい、まあ、今回一応ですね20周年と ということなんですけど、
20周年ですか。
まあメールももらってはいろいろもらっているんですけれども、まずこっから手つけていきましょうかっていうところで、
ほう、
グッズ作りてえなっていう話をしてたじゃないですか。
アニバーサリーグッズ、
それで本間さんがいた時にも話しましたっけ、LA でアートディレクターをしてる。
いわゆるロゴというか、あのロゴのプロトタイプを見せてもらいました。
はい。リスナーがいて、
はい、
そのリスナーが、またメールをくれまして、
はい、
鹿さん、稲垣さん、本間さん、先日はメッセージを読んでいただきありがとうございましたと。
いえいえ。
レーザージのトムですと。
はい、
ラジオでメッセージを読んでいただくのは初めてだったので、職場で一人にニヤニヤしていました。
いや
石川さんが言われてた通り、私は企業デザイナーとして30年、うん、LA のさまざまな会社で働いてきましたと。
ほうほうほう。
自分の名前で仕事をするデザイナーと違い、企業内のマーケティングチームに所属して、その企業のブランド戦略などを具体化したり、
うん、
外部の広告代理店とタッグを組み、その企業価値を上げることを生業としていますと。
うん、すごい。
企業価値上げたことあります、本間さん、我々。
いやー、下げてはいてもっていう感じですね。
上げたことはないですよね。アメリカでは景気の左右で、首はもちろん企業間の M&A 買収や合併が頻繁にあるので、その度に失業や転職を繰り返し、もう15社以上になりましただって。
ほう。
15
社はすごいですね。
ね、うん、でもまあ15社を渡り歩けるほど、まあ、技術なり経験なり、
ね、
才能なりがあったってことですよね。
素晴らしい。
今回の LA28 オリンピック、だからロサンゼルスオリンピックですね、
はい、
2028年の、
うん、
もう期間限定のお仕事で、閉幕と同時にチームが解散するという少し特殊な仕事ですが、
うん、
注目が集まっているので、楽しく仕事をさせてもらってます。
なるほど、すごすぎる。
さて、ロゴの修正案を添付させていただきましたと。
ほうほうほう。
文字組みの中に20を組み込むというハードルの高いリクエストにお答えしようとかなり悩みましたが、
いや、申し訳ない。
プロを悩ませてしまったね。
いやいや、悩むでしょう。
で、なかなかうまくまとめられず、20の数字をパターン化して背景に入れ込むようなアイデアを2案作ってみましたと。そして今回新たに少し砕けたタイプ、
はい、
タイプ組で3人をモチーフにしたバージョンも作ってみましたということで、
なんと
さあ、今稲垣がほんまにも見れるようにメールを送ってくれているのやら、
あ、
見れる。
ああ、ないや、でも確かに8割型残してここだけっていうのって、まあ、逆に難しかったりするんでしょうね、そのデザインとかは、うん
ね、我々そこら辺がいまいちよく分かんないで、まああだこうで言っちゃってますからね。
まっさらな、別、完全別案よりもより難しいみたいな。ああ、このなるほど、
これがですね、
はい、
まあ口で説明してどれほど伝わるか分かんないってところあるんですけども、まあエコバッグ作ろう、トートバッグ作ろうみたいなことを言ってたんで、
はい、
まあそれをあとバッグに載せる前提でいろいろデザインをしてくれたんですけれども、まず真ん中のやつが、
はい、
なんつったらいいのかな、20の数字が上下にこう組み合わさってる感じで、こう5本線で、20が描かれてて、まあなんつうの、レコードみたいな感じですよね。
溝というか、
溝ですね、
うん、
で、あって、でもう一個、これ本間さんが見て左側のやつが、
はい、
これまあディスボーイのジャケットのイメージですよね。
そうですね、まあある意味こうモチーフはかなり明確に伝わるかなという、
はい、濃い青色、
うん、
藍色に近いと言ってもいいかな、それがちょっとにじんだ感じで、
うん、
20の数字のを、0がファインになってると、スラッシュが入ってると、
はい、うん、
でこれに関しては 偶然ですけども、
はい、
こういうメールも来てて、神奈川県相模原市ポピーライダー20周年おめでとうございます、ここから21年目スタートですねと、20年以上続けてる B サイはもはやサイコさんポッドキャストですね、これからも僕の生活のそばにいてくださいと。さて20周年ロゴですが、デザインのセンスがないのでデザイン案だけ送りますと、
はい、
B20、
うん、
B サイの B に、
はい、
2にこれがまたスラッシュ入りのファイをこいつも入れてんのよ、
うん、
B の後にダブルコロン20を書いて0は株式会社 Y と同じ、0に斜線が入ってるものにしたらとかっこいいかなと思いましたと、
うん、
いうことで、これ俺結構どれもいいかなと思ってるんですが、
いや正直この完全新しいちょっとなんていう
か、こうなんです、
モンスター感があるやつもすまあ個人的にめっちゃ好きですね。
そしてこの完全新しいちょっと砕けたバージョンっていうのが、
うん、
なんかトム曰くなんか俺たちをモチーフにしてくれてるらしいんだけど、
はい、
これ
なんちょっと言葉では説明できないですけど、まあキャラクターと、いう感じの3体がロゴに存在している
。何と例えなんかその be-sid.jp、B サイドユアライフの文字をちょっとなんつったのかな、デザイン化してくれてんだけど、パッと見ももはやなんだか分かんないよね。
まあでもうん、アルファベットとも一瞬気づかないかなっていうぐらいのこうなんかのこう
だから
崩し方
ですね。なんかのキャラクターグッズかなぐらいの感じですよね。
うん、なんかそのアニメーション。
はいはいはいはい、
海外のアニメーションとかの何かなの、アニメ映画ピクサーの何かかなとかみたいな思ったりもするというか、
20年やってて初めて気づいたんですけど、 B サイドユアライフって3つが E で終わってるのよね。
あ、
その E を擬人化してくれてるのよね。
あ、確かにその、うん、そうですね、 E の形をうまいこと使って
なんか人の形というか、なんだろ、爬虫類ぐらいのイメージかな。
うん、モンスターというか、なんというか。
俺、これちょっと、この、新しく出してきてくれたやつ、ちょっと、すげえなと思ってんだけど。
いや、これめちゃくちゃいいんじゃないですか。いいというか、すごいいいですよね。
いや、この、なんていうの、俺たちが常々気にしてる、リスナーの生活の邪魔にならないか。
いや、でもなんか、いいんじゃない、いい。しかもなんかこうキャラクター、ちょっと前もキャラクターっぽいのがあったらみたいなことも言ってもいたんで、なんか非常に好きですね、
うんうん
うん、非常に好き
です。これちょっと新機軸よね。
うん。
うん。あとまあこのスラッシュのファイのやつもちょっとその防衛色が強くて好きは好きなんだけど、まあ、3つとも全然なんかなんていうの、商業的よね、ちゃんと。
うん、なんかまあ確かにタイプは違うけど全然使いやすいと思いますね、うん、
まあ、特にこの新しく提案してくれたやつに関してはこれはもうまるっきり使いやすいよね、これ。
うん、
はあ、トムすげえな、やっぱ。
いやすごい、その本当にだから逆にごめんなさいです、うん、本当に。
いや本当よ、
いろんな仕事がある中、
仕事の合間にさ。
で新案をね、このゼロから作ってくれてという、
はいはいはい、
非常に申し訳ない。
これはこのさ、ちょっと俺も本間さんも今さ、この新しいやつにさ心奪われてることは事実じゃん。
うん、
これは他に何のグッズ展開考えられる？
まあ正直なところやっぱ T シャツとか以外はかなりなんていうかこう難しい気がするんですよね。例えばなんかキャップってなっても、まあなんかこうそうですね、まあキャップメッシュのキャップとかなのか、
はいはいはい、いやかといってこれをさ、だから大谷翔平でいうとこの LA の部分にこれ入れるわけでしょ。
うん、
これはどうなんかね、入るかね。
まあ確かにそうか、
うん、
ただ大きくドンって何か使うとしたらやっぱ T シャツぐらいしかないですよね。
これどうなんかな、背中胸、おんまさん胸入れたい派よね。
胸か全面ドン、 背中は僕ちょっとできればない方がありがたいけどぐらいの感じですね。
はいはいはいはい。胸だけだと小さいかちょっと。
ああまあ確かに、まあ胸だけでもかっこよさそうですけど、
うん、
前面でもこの、あのロゴが楽しめるっていうのはいいかもしれないですね。
ああ確かにこれ前面に出して、何のデザインか分かんないけど可愛いぐらいの感じにはいけるかもしれないな。
なんか、そうですね、なんかあるんだろうなとは思うけど、
うん、
B サイには絶対たどり着かないっていう、
このたどり着かないねこれね、うんうん、生活のお邪魔にならないね、これは絶対に、うん、これさ背中の首の下にワンポイントっていうのはどうですか。
あー一個あれですよね、その結構細かく、うん、あのデザインが細かいんで、
はいはい、
小さすぎるとなんかこう、うん、印刷のなんていうかこう再現度が低くなるとかだともったいないですよね。
そうね、もったいないね、それはね。うん、
このなんていうか B のこの隙間というかなんていうか、
うん、
それが潰れちゃ、印刷したら潰れてたとかだとちょっともったいないというか、
そのさっきメール紹介したポピーライダーは、
はい、
グッズにミニポーチがあったら嬉しいですと。
あ
モバイルバッテリーとその周辺機器を持ち歩くのでそれらがすっぽり入るものが欲しいですと。
まあ確かにそう、僕もなんかあのパソコンのバッテリー入れるやつとかを1年2年おきぐらいに変えたりしてるんですけど、完全にしっくりくるのってなかなか見つかんないですよね、
はい、まあそうっすね、俺もそうはそうだな、
うん、
な
でかすぎてもあれだし、なんか一個物を増やすともう入んなくなるっていうのも嫌だしみたいな。
これミニポーチどうかな。
もうポーチ次第だけど、それもでも使う人によってだから、まあどっかであれですよね、大体このサイズ感がいいんだろうっていうのを決めるしかないというか、
うん、いやちょっとさ、このトートバッグのさデザインの配置とかも含めてさ、全てうまくできすぎてるから、なんかイメージが膨らませられない感じがするな俺
まああとシンプルにステッカーとかはか、あの
あいいかもね、ステッカーはいいかもね。
ステッカーはまあ最近だったのクリアの、
うん、
あれにはあのスマホの中に入れたりとか。
あ、うん、でもこれさ、このデザインステッカー向きではあると思わない、なんとなく。
うん、なんかあれみたいな、なんていうんですかね、ファミコンレトロゲームのなんか、
はいはいはい、
あのキャラクターみたいな感じですげえいいですけどね。
いや、いいよね。いや、これトムさすがだな。これオリンピックでうまく絡めることできない
いやそれは話の規模も違うし、あの文脈もわけわかんないでしょそれB サイドのロゴの案出してもらったから、今やってるオリンピックの方に絡ましてくれってい
や、そのさっきのメール続きがありまして、
はい、
こちら LA は、ホルムズ海峡閉鎖の影響でガソリンの値段が急騰、
うん、
車社会の LA では生活への影響がかなり大きいですと。
いやそうですね、
なんかワールドワイドな番組になってきましたね
いやいやいや、
気のせいか朝晩の通勤渋滞も緩和してるように思いますと。
ああ車に乗らないようにしてる、
乗らないようにガソリン使わないように高いからと、うん、先日のトランプ襲撃未遂の犯人がお隣の町の住人だったことに驚かされましたが、もう3度目の大統領暗殺未遂にみんな少しずつ慣れっこになってるような状況ですと。
へえ、なるほど、
世界的な番組ですよ、世界情勢が知れますよ
いやいやいやメールで知るのは遅すぎるでしょそれ
PS ってことで、以下僕らが作っている、LA28 のロゴと、先月発表されたビジュアルのテーマを説明しているビデオになりますと、ご興味があればご覧になってくださいと。これいいのかな俺たちが見ちゃって、国内旅行の話はいつも楽しく聞かせていただいてます、ぜひ一度 LA に大谷を見に来る旅行も計画してください、その際は喜んでアテンドさせていただきますと。いいっすね、 LA に一人知り合いたら夢広がりますね
いやいやでも忙しくて全然その 仮に僕ら行きますって言ってもどうにも、まあでもあの行きたいですけどね本当に、
うん、まあでもトムにアテンドしてもらうのはオリンピック終わってからじゃなくて無理だよな。
まあそうですね。
ってことは、うん、LA28 ってことは2年後の夏に終わるってことでしょ。で多分オリンピック終わったぐらいだったらもうちょっとポストシーズン近づいてるからチケットも取れんよ多分ドジャーススタジアム、ドジャーススタジアム、そうなると29年3年後ですよもしかしたら大谷引退してる可能性もなくはないからねなんかあって
あれ基本あのいわゆるドジャース戦とかって毎回あれですか、速乾って感じなんですか。
まあ、場所シーズンシートみたいのがまず売れてて、
あの席でもいい席はもちろんないとして、
でもミニタニさんとかさ、あの全試合見てるミニタニさんとか当日券でとかいうのってよく話してるじゃん。
なるほど。
だからいけんのかもしんないけどね。
まあそうか、
うん、いやいうこと、
いや行きたいですけどね。
ちょっと行けるとしたらだからお互いこっちと向こうの都合を合わせるんだったら3年後かもしんないな。大谷とか山本由伸がその時、
まあ、
分かんないよ、ドジャースにいるかどうか分かんないからね、アメリカの場合は。
そうっすよね、一度も突然あの移籍したりしてましたもんね。
はいはいはい、うん、いやいうことでちょっとですね、グッズ他のリスナーからももしよかったらあのデザイン案あったらですね、送っていただければと。とりあえずこれトムのやつは何らかの形で番組ツイッターに上げるようにしますんで、これをまあ参考にと言いますか、ちょっともしかするとトムのやつ見ちゃうと、あこれじゃあもう自分送ってもしょうがねえなと思っちゃうかもしれないけども、まあなんかアイデアレベルでもいいからちょっとまあネタ出ししてもらえればっていう感じでございますので、送っていただければというところで、本間さんアドレスお願いします。
bi@b-side.jp です。
はい、懸命に20周年グッズと書いて送っていただければというところでございます。あと、グッズこんな欲しいみたいのも一緒に送ってもらえればっていうところです。
石川、
本間、
ブルンの B-side you are live。